いらっしゃいませ、こん
ばんは。柏木優香と会ってから一週間が過ぎた。
はい、ありがとうございます。
弾き語りをしているという彼女に刺激されて、僕は久しぶりに小説を書き始めた。しかし、思うように筆は進まない。起伏のない低音の感情をやり過ごすだけの僕は、誰かに届けられるような言葉を持たなかった。今日は暇ですね。
そうだね、お客さんあんまり来ないし。
一人の時の自分は相変わらずだ。だけど最近はそんな自分が揺らぎつつあることを自覚している。自分に訪れた変化でも、その気持ちに委ねて一歩を踏み出すことは簡単じゃない。
ねえ、コウタ君、 K はさ、どうして自殺しちゃったんだろう。
心読み終わったんですか。
うん。
彼はひたむきに自分の在り方を見つめ続けていたと思うんです。
自分の在り方。
先生は打算に溺れて K と向き合うことができなかった。彼もまた最後に自殺を選んでしまったのは、誰かと、そして自分自身と真摯に向き合った結果なんじゃないかって。
そっか。考えさせられるなんて言ったらなんかありきたりになっちゃうけど、でもそれ今の私にとって大事なテーマの気がする。大学生活さ、なんかふわふわしっぱなしだし。
本を読むと大切な、だけどなかなか答えの出ない問いがたくさん見つかります。人との関わりに何かを求めることは、傷つけ傷つけられるリスクを分け合うことだ。人との関わりを鬱陶しいものとして処理して逃げてきた僕に、誰かと向き合うことなんて、あるいは誰かを大切にすることなんて、できるのだろうか。
バイト中じゃなくてさ、今度ゆっくり話したいな。
え？
コウタ君と。
ああ、はい、いつでも。
いつでも。じゃあね。
いらっしゃいませ。
いらっしゃ、おー、
よー、はるか。お、働いてるね。
来ちゃった。
終わったら私が買ってくって言ったじゃん。
だって働いてるとこ見たくてさ。
ご友人ですか。
そうそう、今日ね、バイト上がった後にうちで飲み会するんだ。
そういえば豊崎さん、今日は早上がりだったな。なんだ、そういうことか。
あるか、お前何飲む。
梅酒がいい。って仕事中だからさ。ね、普通に買って帰って。
あ、そっちの店員さんかわいいね。なんかはるかの弟みたい。
いや、
ああ、こうたくん気にしないで。このお姉さんバカだから。
なんだと？今日は酔いつぶしてやる。
そう。あ、いらっしゃいませ。
ねえ、あさってなんだけど暇？
まあ暇だけど。
じゃあさ、遊びに行こうよ。
まさひろくん、授業じゃなかった？
以上で2408円になります。
ちょっと、不真面目な人は嫌いです。
2500円お預かりします。
しょっちゅう寝坊しておいて何を言うか。
92円のお返しです。
サンキュ
ー。じゃあ明後日ね、開けとくよ。
よし、じゃあお前ん家の近くの公園でだべってるから早く来いよ。
またね。
うわあ、もうわざわざ冷やかしに来なくてもいいのに。
みんな仲良さそうですね。
ごめんね、コウタくん、いい人たちなんだけどちょっと強引なところがあって。
いえ、謝られるようなことなんてありませんでしたし。
そう。あ、コウタくん、私そろそろ上がるね。時間だった。
あ、お疲れ様です。
うん、 お先。
はあ、さっきの人たちがサークルの友達かな。豊崎さんがあの人たちとつるんでる姿を想像できない。ああやってはしゃぐのって楽しいのかな。
いっそのことどこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。学校も友達もバイトも何もかも全て投げ出して、誰か名前を呼んで、僕の突然悲しくなるのはなぜ。世界を飛び出して宇宙の彼方、ぐるぐる回る想像で遊ぶ。
いらっしゃいませ。一緒に帰れなくて残念だったけど、心、最後まで読んでくれたんだ。それだけで今日は。
いざわ。
え？
何ぼーっとしてんの？
あ、いや、ちょっと、なんでもないけど。
ずいぶんしょぼくれた顔してたけどね。
そうかな。
あんた、また振られたの？死にたいの？何なの？伊沢って何なの？
ああ、もう、そっちこそ何なんだよ。
私は、とりあえず今は、客でしょ？丁重に扱いなさい。
あ、これ、ドクターペッパー。
とうとうこのコンビニもドクペの占領下となったようね。
みたいですね。
まあ私が手を回したんだけど。
ん？どういうこと？
私のお兄ちゃんシスコンだから。気をつけてね。
え？
今日メールするから。
何だったんだろう。
伊沢くん。
ああ、店長、もう休憩終わりですか。
僕の妹とどういう関係なのかな。
妹？いや、彼女常連だからちょっと面識があるだけで。
まあ、何か粗相があったらクビだから。
はい、大丈夫です。豊崎さんとの会話も大学生とのやりとりも全部持っていかれてしまった。まさか店長の妹が柏木優香だったなんて。だから常連なのかな。道理でいきなりドクペが大量に仕入れられたわけだ。でも彼女が現れなかったら僕はなんとなく沈んだままだったかもしれない。 冷やしておいたドクターペッパーを飲む。最初は変な味だと思ったけれど、飲むたびに少しずつ飲み心地が良くなってきた。そのことが自分の中身がゆっくり変わってきていることとオーバーラップする。あ、メールだ。
伊沢、元気出た？さっきなんか落ち込んでるみたいだったのに、変な絡みしちゃってごめんね。まあ調子が悪い時はね、ドクペを飲めばいいのよ。ドクペ、私はこれで幾千の夜を越えてきた。で、こないだ誘った弾き語りについてね、あさって下北でやるんだ。もしよかったら聞きに来て。いや、むしろ義務ね。弾き語ってあげるんだから、あんたはありがたく拝聴しに来なさい。私はとっても優しいから、新宿まで迎えに行ってあげる。いい？わかった？ドクペ買ってあさっての午後6時に新宿西口ね。じゃあそういうことだから、無理に来なくてもいいけどね。
ずいぶん長いメールだな。本人の口数と比例してる。ドクペを飲めばいいか。いつの間にか冷蔵庫に常備するようになってしまった。これが彼女の影響だとしたら露骨すぎる。僕のエンジン壁は何につけても中途半端だ。あさってか。待ち合わせの時間は6時。僕は少し早く着いてしまったので、新宿西口の近くをふらふらと歩いていた。駅を出ると正面にバスターミナルがあって、その背後には巨大なビルの群れ。1年以上前から新宿を経由して登校しているけれど、この街ではあまり遊び慣れていない。そもそも僕は部屋にこもりがちだ。ここら辺も弾き語りをしている人多いんだな。
行き違う交差点、日々はその繰り返しで、僕の言葉はどこにも行き場をなくしていた。なぜ止まったの？すれ違うこともできたはずなのに、あれから君と二人の時間が回る。そして今の僕を作る君の声はどこにいても聞こえてくるから、まだ歩けるよ。弱さに暮れ寂しさの中、二人で分け合える奇跡、風に揺れては燃える夕暮れの軌道。
あれは、なんとなく目をやった先には、弾き語りをする若い女性と数十人のギャラリーがいた。弧を描くように並んで耳を傾ける聴衆たち。歌っているのがラブソングだからだろうか、カップルが多いように見える。そして僕はその中に見知った顔を見つけた。豊崎さん。 おととい店に来た背の高い男、二人は手をつないでいるようにも見えた。少し遠くてはっきりとはわからない。でも彼らの距離感は周りにいるカップルたちのそれと同じように見えた。僕は思考を落ち着けるために彼らから一度視線を外す。進行方向を変えて駅に引き返すよう向き直る。そしてその場から遠ざかりながらもう一度首を回して彼らの方を見た。その時豊崎さんと目が合った。
コウタ君、
どうしてだろう。気づけば僕は走り出して見てしまった光景を振り払おうとした。どこか遠くへ、どこか、いっそのこと全部、僕は、僕は あるわけないんだ、そんなこと。オーディオドラマ文学少年の孤独第4回、ただいまの出演は梅崎純、野上夏希、大村健太郎、真横、青井奈緒、日野当たる、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独、次回もお楽しみに。